風鏡夜白、長景。月落ち烏なきて下天に満つ。甲府の漁家、秋民に対す。古蘇城外の寒山寺。夜半の小生、核戦に至る。長景の風鏡夜白です。実に雰囲気のある旅の憂い、旅愁ですよ。日本でも大変好まれています。掛け軸になったり、教科書に載ったり、また詩吟で吟じられたりですね、親しまれている。風鏡というのは、江蘇省蘇州にある太鼓橋、運河にかかった太鼓橋。そこを旅の途中にですね、あるよ、一泊したわけです。その旅の憂いに満ちた感じ、しみじみとね、迫ってきますよ。作者の長景という人は、この一編ぐらいしか作品が残っていないんですけども。それがね、ずっと観光客も呼び続けているし、これだけで歴史に名を留めた感じですよね。月落ちからすなきて下天に満つ。月が落ちるというのは、西に傾いてきた。つまり真夜中です。で、カラスが鳴いている。霜が天から降ってくるようだ。霜っていうのは、現代科学の常識では、地面から湧いてくるもんですけども、この頃は天から降ってくるものと思われていたわけです。しかも、地面から湧くよりもね、この場合は天から降ってきた方が、パーッと、その、雰囲気があるじゃないですか。感動が高まる感じが僕はします。甲府の漁家、秋民に対す。ここも非常に、美しい。甲府というのは、川沿いの楓の木のこと。漁家は、イサリビ。だから川沿いの楓の木に、の向こうに、イサリビがちらちら見える。それが、秋民に対す。秋の憂いで、眠れない。私の目に、それがちらちら見える。イサリビの火が。実にこう目に浮かぶようじゃないですか。その旅先の感じが、夜の感じが。そして、古蘇城外の寒山寺。古蘇というのは、蘇州のこと。そこに寒山寺という寺があったんです。郊外に。長景が生きた時代には、すでに蘇州という呼び方があったんですが、ここであえてね、古蘇という古い名前を使っている。雰囲気を出したかったのかもしれません。寒山寺というのは、元は違う名前の寺だったんですけども、ある時、寒山実徳という二人のお坊さんが引っ越してきて、この二人がかなり変人だった。で、いろいろなエピソードを残しているんです。だ、その寒山の名前を取って、寒山寺と名を冠した。そして結句。またこれも雰囲気がありますね。夜半の小生、核戦に至る。小生、鐘の声と書いて。真夜中を告げる鐘の音が、核戦、私が乗ってる客船の中まで響いてくると。実に、視覚にも聴覚にも訴えかける、その旅の憂い、旅愁の感じじゃないですか。
月落ち烏なきて下天に満つ。甲府の漁家、秋民に対す。古蘇城外の寒山寺。夜半の小生、核戦に至る。
夜が更けて月は西に傾き、カラスが鳴き、霜の木が天に満ちている。イサリビの光が運河沿いの楓の向こうに見え、旅愁を抱いて眠れないでいる私の目に、ちらちらして見える。古蘇城外にある寒山寺から、夜半も告げる鐘の音が響き、この船にまで聞こえてくる。